2項目にわたりまして質問をさせていただきます。第一の質問は選挙管理委員会の事務執行についてであります。市町村における選挙管理執行事務の位置づけは地方自治法、当該市町村の議員及び町の選挙は当該市町村の自治事務とされております。選挙管理の理論の前提となる選挙関係法令の解釈は厳格かつ精密さが求められております。選挙管理事務は100点満点が当たり前というミスが許されない厳しいものがあり、仮に選挙で90点ではミスがあったことになり減点された10点が選挙の結果に大きく影響を及ぼす要因ともなりうるのであります。選挙管理委員会は政治の場へ有権者の一票という声を届けることがその使命とも言えるので、その使命を全うするための行政組織であります。そして選挙管理委員会は選挙は誰のためにあるのかという視点と姿勢で日々業務を執行しているわけでありますから、大変ご苦労なことであります。選挙管理委員会は関係法令に基づき今後とも公平公正な選挙活動がされるよう、また一人でも多くの有権者を投票所に足を運ばせることであると認識をしながら、4年後に向けて次の2点についてお伺いをいたします。第1点目は投票率の向上についてであります。4月23日に執行されました市議選挙の投票率は 62.01% でした。過去を振り返ってみますと、第17回の平成23年は 66.08%、 18回の平成27年には 64.63%、 第19回の平成31年は 63.1%、 今回の第20回では第17回と比べ 4.07% も低落している状況であります。公職選挙法では選管は選挙が公明かつ適正に行われるよう、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治意識の向上に努めなければならないと規定をされておりますので、低落傾向に対する分析と投票率向上に向けた対策が必要と思われますが、見解をお伺いをいたします。第2点目は政治活動用立て看板の設置についてであります。公職選挙法において平常時における政治活動に対し、公職の候補者6枚、後援団体6枚の立て看板を掲示することができる件であります。今回の選挙を通じて市民から実態のない場所に立っている、サイズがオーバーしているなどの相談が市民から寄せられ、確認をしたところ完全なアウト状態と見られる箇所は8箇所でした。選挙管理委員会として公平性さを欠く、その実態を抑えていたのでしょうか。法を遵守する義務と責任がある公職の候補者として市民の批判を受けることにならないためにも今後の対応策が求められますので、見解をお伺いをいたします。第2の質問は森林業木材産業の活性化についてであります。森林整備を着実に推進し、森林の多面的機能を持続的に発揮するとともに、林業の安定的発展と山村の活性化を図ることは、地方創生にも 大きく貢献されるものであります。また二酸化炭素を吸収固定する森林木材の働きに対し大きな関心と期待が寄せられている社会情勢でもあります。木材利用の意義は循環利用できる再生可能な資源、利用期を迎えた人工林を活用することで森林の持つ働きを持続的に発揮できる。3つ目として、林業木材産業の活性化により山村地域に雇用が生まれることであります。留萌市においては平成24年4月から森林整備計画、平成25年度末には地域材利用推進方針が策定されるなど、森林木材産業に大きな関心と期待が高まってきました。また施策として森林吸収源対策を一層推進するため、森林環境譲与税の活用による市町村が主体となった森林づくりを進めることになったことに対しても効果が現れてきているところであります。しかし今年度の市政執行方針におきましては、林業関係において地域を担う人材の育成と確保を進めてまいりますのみであり、少しく残念でありました。このような状況下におきまして、次の4点についてお伺いをいたします。第1点目は、カーボンニュートラル2050へ向けた自治体の役割についてであります。カーボンニュートラルを実現する方策としては、大きく電力分野、非電力分野での施策と二酸化炭素除去に関する施策の3本柱であります。二酸化炭素除去に関する施策は、植物の炭素同化作用の規模を拡大する植林が挙げられておりますので、このことは自治体の果たす役割でありますので、取り組みについてお伺いをいたします。第2点目は、留萌市地域財利用推進方針についてであります。平成25年度に策定されました留萌市地域財利用推進方針は、市内の公共建築物等において積極的に地域財を利用することにより、木材利用と森林整備の両立を推進し、その効果に関して市民の理解を深めていくことが重要であるとされておりますが、このことに対します取り組みの状況についてお伺いをいたします。第3点目は、木材利用の意義における雇用の創出についてであります。地域における主要な生産資源である森林でも食べていける、あるいは食べていけないことはないという環境を作ることが大事であります。市と森林組合、業界が一体となって雇用創出の活路を見出す知恵と発想が求められております。その中心的役割を担うのは行政でありますので、行政の見解をお伺いをいたします。第4点目は、森林の働き等を学校教育に取り入れることについてです。地元の木を知る、見る、触る、使ってみることが大切でありますので、学校教育において植樹や育樹、木工など体験し、木と森の役割を五感で感じ取る取り組みが必要であります。今後の取り組みへの見解をお伺いをいたします。以上で1回目の質問を終わりますので、ご答弁は簡潔によろしくお願いをいたします。
答弁を求めます。市長。
野崎議員のご質問にお答えいたします。大項目2点目、森林業木材産業の活性化についての中で、中項目1点目、カーボンニュートラル2050へ向けた自治体の役割についてのご質問でございますが、森林につきましては二酸化炭素を吸収固定することでカーボンニュートラルに大きく貢献する重要な要素であり、そのためには継続的な森林整備が必要不可欠であるところでございます。留萌市といたしましては、平成24年度から継続して5年間を計画期間とする森林経営計画を策定しており、計画に基づいた適切な森林整備を推進しているところでございます。また豊かな森づくり推進事業や留萌市私有林等整備事業などの補助制度により森林所有者の負担軽減に努めることで継続的な森林整備の促進を図っており、今後についても森林整備を通じた森林資源の循環利用の推進および森林の多面的機能の持続的発揮によりカーボンニュートラルの推進にも取り組んでまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、留萌市地域財利用推進方針として、この方針に対する取り組み状況についてのご質問でございますが、留萌市地域財利用推進方針については市内をはじめ北海道内の森林から産出され道内で加工された木材の公共施設等における利用の促進を図るための基本的事項等について定めたものであり、平成22年に制定された公共建築物等における木材の利用促進に関する法律、同法の規定に基づき制定された北海道地域財利用推進方針に従って平成25年度に策定したものでございます。方針策定後の公共建築物等における地域財の利用状況につきましては、平成25、26年度の留萌小学校改築、平成27年度の船場公園管理棟新築、令和元年度の千鳥町教員住宅増改築、令和3年度の市役所市民ラウンジの改修や、同年の屋内交流遊戯施設チャイルモの新築において地域財を利用しているところであります。今後につきましても公共建築物における木材利用と森林整備の両立を推進し、その効果に関して市民の理解を深めてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目3点目、木材利用の意義における雇用の創出として中心的役割を担う行政としての見解に関するご質問でございますが、林業就業者の確保と雇用の創出を推進していくためには、林業事業体における年間を通した安定的な森林整備事業量の確保が必要であると考えております。市といたしましては、民有林や私有林における整備事業財源の確保を目的に、国や北海道への公共補助の要望を継続していくとともに、特に民有林における整備促進に向けては、森林組合と連携し、森林所有者に対して整備意欲の醸成を図りながら、森林環境譲与税財源を有効活用して、森林整備事業を推進してまいりたいと考えているところでございます。また、林業就業者の確保については、令和2年4月に開校いたしました北海道立北の森づくり学院の学生に対する就学支援や、長期就業化と 安定化を目的に一般社団法人北海道造林協会が主体で実施する林業担い手育成事業に対する就業支援、さらには現在1名確保しております林業就業を目的とした地域おこし協力隊の継続募集を行い、就業者確保を進めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
教育長。
野崎議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問にお答えをいたします。大項目2点目、森林業木材産業の活性化についての中で、中項目4点目、森林の働き等を学校教育に取り入れることについてとして、森林の働き等について学校教育における森林教育の取り組みについてのご質問でございますが、市内の小学校の取り組みといたしまして、森林林業を学ぶ機会として留萌振興局森林室の支援を受けて、小学校の総合的な学習の時間などを使い、夏と秋の年2回森林教室を実施しており、樹木観察、森林の生き物学習など野外での自然体験を通じ、森林の大切さを学ぶ学習に取り組んでいるとともに、一部の小学校では木の特性を知り、森に興味を持ってもらうことを目的に木工工作にも取り組んでいるところでございます。また小学校の学習指導要領におきまして、低学年におきましては自然との触れ合いや体験活動を通じ、自然と親しみ自然環境の大切さを学ぶ学習を行っているほか、高学年においては森林の育成や保護に従事している人々のさまざまな工夫と努力により、国土の保全など重要な役割を果たしていることや、森林資源の分布や働きなどに着目して国土の環境を捉え、森林資源が果たす役割を考え表現することについて学習する機会を設けているところでございます。教育委員会といたしましては、森林教育による地球温暖化防止、生物の多様性、国土保全など多目的な知識や思考力を育成し、持続可能な社会の理解へとつながるように、子どもたちの発達段階に応じ学習する機会の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
選挙管理委員会委員長。
野崎議員のご質問の中で、選挙管理委員会に関するご質問にお答えいたします。大項目1点目、選挙管理委員会の事務執行についての中で、中項目1点目、投票率の向上についてとして、市議会議員選挙の投票率の低落傾向の分析と投票率向上に向けた対策についてのご見解でございますが、今春執行の留萌市議会議員選挙における投票率は 62.01% で、平成31年4月執行の前回選挙と比較すると 1.17 ポイントの減少となったところでございますが、今回の統一地方選挙で市議選を実施した北海道内21市のうち、留萌市を含め17市は前回選挙より 2.56 ポイントの減少となっているところでございます。また、全国的にも国政選挙、地方選挙を含めて投票率は低下傾向となっているところでございます。投票率の低下傾向に至る要因といたしましては、政治や選挙への関心がない、どの候補者に投票しても何も変わらないなどの いわゆる無関心層が特に若者に増えていることや、投票所へ行くことが面倒、投票まで時間がかかるなど、投票環境に起因する事項など、さまざまな要因が考えられることから、国においても期日前投票所の設置や共通投票所の開設などの投票環境の改善や投票年齢の繰り下げなどの投票率向上に向けた施策を進めてきたところでございます。また自治体によっては事前申し込みにより自宅前での投票を可能とするデマンド型の投票所の実施や大学と連携した投票所の開設など投票率向上のため苦心しているとお聞きしているところでございます。留萌市選挙管理委員会といたしましても、昨年の参議院通常選挙から市立図書館に新たな期日前投票所の開設、今年の統一地方選挙からは小見線や町内会館などの移動期日前投票所の開設、夏には一部の投票所で靴を脱がず入場できるようなことなど、投票しやすい環境づくりに努めてきているほか、選挙に対する関心を高めてもらうために、満18歳となった新有権者に対するはがきの送付や、地元高校生が市役所へインターンシップに来られた際の啓発などに取り組んできたところでございます。今後におきましても、他市町村の事例とも参考にしながら、投票率の向上のための環境整備や啓発活動など、選挙への関心が深まる取り組みを進めてまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、政治活動用立て看板の設置についてとして、設置場所やサイズなどで批判を受けることのないよう求められる対応策についての見解ですが、政治活動用立て看板については、公職選挙法並びに公職選挙施行令により、立て札および看板の枚数、規格、設置枚数のほか、生じできる内容や設置できる場所が規定されており、また、留萌市選挙管理委員会で定めている公職選挙法に規定する立て札や看板の設置についての事務取扱規定において、看板等の設置、申請や移動、撤去の際の届け出など、その取り扱いを規定しているところでございます。看板設置に関するルールにつきましては、立候補予定者説明会においても、立候補届出の手引きにより、候補者を含む関係者へ説明を行ってきており、選挙管理委員会といたしましては、すべての候補者が内容を理解され、その上で立て看板を適切に設置、管理されているものと認識しているところでございます。万一、立て看板設置に関する情報が寄せられた場合には、現地確認を行い、違法な設置などが認められた場合には、是正指導、さらには北海道選挙管理委員会や警察署などの関係機関と連携しながら、必要な対策を取ることとしております。留萌市選挙管理委員会といたしましては、今後におきましても、公平・公正な選挙運動とするため、候補者自らが公職選挙法などの法令に抵触、または市民に誤解を招くことのないよう、候補者に対してしっかりと説明してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
野崎議員。
それでは再質問をさせていただきます。まず、選挙管理委員会の事務執行に関わる件で1点目の投票率の向上についてでありますが、投票することは国民の義務と権利でもあります。で、一方ではですね、投票するしないは個人の自由でもあります。そういう考え方がある中でですね、やはり投票率を上げるためには投票義務感をですね、いかに浸透させるか、ここがですね大きな、ことなんでありますが、いろいろな今まで、方策を講じてるんですが、一向に効果がですね上がっていないということに非常に気になるところでございますが、その投票義務感をいかに浸透させるかという部分について何か考えがありましたらお願いしたいと思います。
選挙管理委員会事務局長。
はい、お答えいたします。まず日本国憲法第15条において公民の選挙につきましては、成年者による普通選挙を保障することを規定しておりまして、満18歳になりますと各選挙におきまして代表の選ぶ権、代表を選ぶことができる権利、いわゆる選挙権を有することとなります。選挙権はあくまでも権利であり、投票は11に基づく行為ということで捉えております。しかし国民の意思を政治に反映させる最も有効な機会でございます選挙につきまして、この投票を棄権する行為につきましては、憲法に保障されました政治に参加する権利を自ら放棄し、また自分たちの社会は自分たちで作るといった民主主義の根幹に関わる問題であると認識しているところでございます。私ども選挙管理委員会といたしましても、各選挙における投票は将来における市民の暮らしを左右する重要な行為と考えておりますので、引き続き選挙にかかるさまざまな啓発に努めてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
野崎議員。
投票率のですね低落は、言ってみたら、候補者、さらには政党、推薦をする団体にもですね責任があると言われております。そういう中にあってですね、市民の中には投票に行きたくても行けない体の不自由な方というのが相当増えてきております。こういう人たちのですね投票の機会の確保というものについてはですね、今後どう考えていかれるか伺っておきます。
選挙管理委員会事務局長。
はい、お答えいたします。車椅子などで入場される方、高齢者などへの歩行補助や出入り投票、さらには視覚に障害を持つ方に対する点字シールの調布の入場券の送付など、誰もが投票しやすい環境づくりのため、さまざまな対応を現状しているところでございます。一方で体が不自由な在宅の高齢者の方など、投票所に行くことが困難な方につきましては、現在のところ郵便投票により投票していただいておりますが、身体障害者手帳の有無や介護認定基準により郵便投票の対象にならない方につきましては、何らかの方法により投票所まで足をお運びいただくしかないのが現状でございまして、そのような方につきましては投票の機会を失する場合があることも懸念しているところでございます。留萌選挙管理委員会といたしましても、投票機会の確保のため投票所でのサポートなどの対応は引き続き継続することはもちろん、投票所に行くことが困難な方への対応につきましても、他市町村で実施している取り組みを参考としながら、人員や資機材、それに伴う経費の面などを含め、当時にあった対策の実施に向けて検討しているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。以上でございます。
野崎議員。
今お答えがあったようにですね、やっぱりさまざまなケースがあります。そういう意味ではいろいろ分析をですねしていただいて、取り組みをですねお願いをしたいと思うんですが、その投票率の向上に関わってですね重要な組織がございます。でそれはですね啓発活動を行う組織として 官民が一体となってですね、いわゆる戦艦と、車の両輪と言われている明るい選挙推進協議会というのが全国組織であります。これがですね、留萌市においてはどのような活動をしですね、どういう効果が上げているのか伺っておきます。
選挙管理委員会事務局長。
はい、お答えいたします。留萌市明るい選挙推進協議会につきましては、市内の教育関係やボランティア団体などで構成していただいており、留萌市選挙管理委員会と連携協力しながら明るい選挙の推進を目的として活動していただいているところでございます。主な活動内容といたしましては、新有権者への選挙啓発物資の送達、学童用パンフレットの配布、また20歳を祝う会における啓発活動などに取り組んでいただいており、また選挙期間中におきましては期日前投票所や当日の投票所での立会人を務めていただくなど活動していただいているところでございます。またここ数年はコロナ禍の中で中止となっておりますが、市内大型商業施設等での啓発活動などを行っていただきながら、有権者の皆様に投票所へ行っていただくための啓発活動に努めていただいているところでございます。以上でございます。
野崎議員。
明るい選挙推進協議会の件でありますが、せっかくの組織でありますから、もう少しですね、活性化が図れるようなことがですね、今後検討していくことがよりいいのではないかと思いますので、その点はですね、申し上げて終わりたいと思います。2点目は、政治活動用の立て看板に関わることであります。先ほど、完全にアウトだという8箇所のことを申し上げたんでありますが、駐車場、空き地、倉庫、空き家、こういうところです。それで過去にはですね、是正指導を実施をしたという経過が私は記憶があるんでありますが、先ほどの答弁では全くそういう話がなかったので確認はされていないということでありますが、これはですね、なぜかというと市民の方から話があったときにですね、そのことを選管や警察に連絡をするという話に対してですね、私の方でちょっとしたら選挙妨害ということでですね、誤解を招くからやめた方がいいと、これは選挙終わってからですね、今後に向けてどう対処するかという話をすることで整理をつける、こういう話をした。そういう意味ではですね、選管の方にはそういう話がなかったと思いますが、今後ですね、そういう場合についてはどう考えていかれるのか伺っておきます。
選挙管理委員会事務局長。
はい、お答えいたします。今議員おっしゃられた通りですね、まず私どもの方にはこの度の選挙における何らか の看板等の設置に関する問い合わせはやですね、違反事例がありますよといった連絡等はないものない状況でございました。ただですね、過去には公共施設への設置とか駐車場の設置なんかで通報がありまして、選挙管理委員会として確認し是正指導した経過がございます。私どもといたしましても、基本的には皆様に説明会等で設置に関するルールをですね、説明させていただいているところでございますが、その中で万一何らかの情報があった場合には関係機関と協力しながら是正指導等を含めて対応させていただくこととしておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。
野崎議員。
過去にはですね、そういう違反を防止をするために事前にですね、届出をされるときに届出の立地場所について地図を添付をしなさいということがですね、ございました。その対策もですね、有効的ではないのかと思いますが、今後のことについてお伺いをいたします。
選挙管理委員会事務局長。
はい、お答えいたします。立て看板設置の際ですね、選挙管理、失礼します、公職選挙法令 に基づきまして、選挙管理委員会に発行する帳票の帳付が義務付けられております。この時ですね、申請書類を提出していただくわけですが、選挙管理委員会といたしましても、その後の看板の毀損などがあった場合、または先ほどからお話しいただいております市民等からの疑義があった場合ですね、私どもで確認するために必要と考えておりますので、地図等の添付もお願いしておりまして、現状添付しており、今後もですね、その旨対応してまいりたいと考えていることでございます。以上でございます。
野崎議員。
この件についてはですね、立地場所の関係、さらには、サイズオーバーの問題がですね、やはり問題になってくるわけでありますが、このことにですね、違反をすると罰則規定があって、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金ということがあります。ただ私どもですね、議員の立場からするとですね、留萌市議会には議会基本条例があります。議会基本条例のですね、第20条に政治倫理というのがありまして、これはですね、関係法令をしっかり守らないとダメですよということが全体で確認をされている内容であります。まあ、そういうことからするとですね、今後にですね、影響がありますので、選管としてですね、この件については十分、4年後に向けてですね、対処してほしいということですので、見解を伺います。
選挙管理委員会委員長。
お答えいたします。政治活動に係る立て看板の設置については、選挙事務所用、あるいは候補者の連絡事務所用を含め、候補者及び後援団体が制作する立て看板の大きさや設置場所について、各候補者が共通の認識を持ち、関係法令の遵守はもちろん、責任と自覚の上で、設置および管理していただくことが原則であり、基本となるものと捉えているところでございます。また、このことと合わせて、選挙管理委員会の役割も重要であり、看板の企画や設置場所など、候補者説明会等における分かりやすい説明や、候補者などからの相談、対応、市民からの通報や、関係機関からの連絡に対し、早かな事実関係の把握と、それに伴う必要な対応が求められております。選挙管理委員会といたしましては、これからも公平・公正な選挙運動、さらにはクリーンな政治活動を守るため、法令に基づく適切な対応を講じてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
野崎議員。
ありがとうございます。続きまして、2つ目の森林業木材産業の活性化に関わることでありますが、1点目のカーボンニュートラル2050についてでありますけれども、このカーボンニュートラルを真に実現するためにはですね、植林が一番肝心だということであり、その施策はですね、当然必要であります。その具体策がですね、意外と電力、さらには非電力と比べると弱いんでですね、そのあたり市長ですね、今一度市長の思いを確認をしたいと思います。
市長。
森林整備においては、留萌市森林経営計画を策定し、計画に基づいた施業を推進しているところであり、 適切な森林整備については各種補助金により所有者負担を軽減することでさらなる森林整備促進を図っているところでございます。また森林環境譲与税を活用し整備の進んでいない森林所有者に対する普及啓発を兼ねた意向調査を毎年行っており、まあ、その結果として一部の調査対象者が経営計画へ加入し森林整備促進につながっているところでございます。今後におきましても森林整備がカーボンニュートラルに大きく貢献することから今後検討予定の温暖化対策実行計画の中でも森林整備が担う吸収対策も意識しながら計画的な森林整備を進めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
野崎議員。
その具体策をですね有効にさらに急ピッチでですね進めるためには、最近ですね苗木のニューフェイスであるクリーンラーチというですねものが誕生いたしました。留萌市も今使い始めているわけでありますがこの苗木はですね初期成長が早くてまっすぐ育つ特性があると言われております。まあ、ある意味では通常50年ぐらいかかるところがですね今研究においてはですね30年ぐらいでという話もあるようでありますがこれをですね今後とも造林植樹として大いにですね使用すべきでないかと思いますがその点ですね伺っておきます。
市長。
今言われたクリーンラーチについては、まあ、市も使っているという状況でありますが、まあ、グイマツとカラマツの掛け合わせにより開発された新しい品種であり、グイマツ遺伝子からは野ネズミなどの食害に強く、材密度が高く強度があるところを引き継いでおりまたカラマツの遺伝子からは成長が早いところを引き継いでいるというふうに聞いております。留萌市においても今後の植林、機種として、森林樹種として期待されていることから、令和元年度に市有林の一部において1000本のクリーンラーチを植林しているところでありますが苗の生産量が少なく要望通りの配分が行われなかった経過がございます。北海道においてもクリーンラーチ苗木の増産を重点課題として設定しており増産化を進めておりますので今後の動向に注意してまいりたいと考えております。
野崎議員。
カーボンニュートラルにかかる件での最後の質問でありますが、いずれにしてもですね二酸化炭素除去の施策に対してですね具体策がやっぱりないとダメだと私は思います。まあ、そういう意味では、市民植樹の日条例というものをですね制定をして市民へですね森づくりの理解と協力を求めるですね事業官民一体となった事業がですね展開をされることによってここのですね、問題も相当、施策としては進むのではないかと思いますがいかがでしょうか。
市長。
まあこの具体策の一つとして市民植樹の日条例、ということですが、まあ、条例の制定につきましては北海道において平成30年12月25日に北海道植樹の日育樹の日条例が施行されているところであり5月の第2土曜日を植樹の日10月の第3土曜日を育樹の日道民の植樹及び育樹に関する活動への積極的な参加を促進する期間として5月を植樹月間10月を育樹月間と定められているところでございます。市といたしましては寺子屋留萌っ子事業の中で 動産材を活用したオリジナル橋作りやオリジナルコースター作りを行い、子どもたちに地域財への関心や木の恵みについて理解を深めているところであります。また、市役所庁舎においては、留萌市内の木材を活用した新市民ラウジの木質化や森林パネル展の開催などにより、森づくりへの理解と地域財の利用等についての普及啓発に努めているところでございます。市といたしましては、豊かな森林を未来につなげるため、まずは北海道とも連携しながら、さまざまな機会、事業を通じて、森づくりへの理解と協力を求めるような取り組みを進めてまいりたいと考えております。
野崎議員。
今の市長の答弁をですね、もう少し、進めていただけるかどうかでですね、条例というものについて市としてですね、必要性があるのかないのかというそのあたりですね、確認をしたいと思います。
市長。
条例性の必要性となるとですね、今留萌市においての森林、事業において、やはりその仕事量の問題というのがやはり、あると思います。まずはやっぱり、木を切り出す、間伐する、そこからまた新たな木を植林する、これの循環をしていかなきゃならないというふうになってますが、やはり、一時間伐も行われなかった時期があったり、その中でやはり森林が荒れているということと、市有林ですと、市が独自に考えて、いろいろな策を練っていけますが、やはりその私有林の所有者、これがやはりその、過去、木材利用が進まなかった時代から山を手放す、山の価値観が薄れる、さまざまなやはり問題が生じた中で、今国道においてやはりこの森林に対するこのカーボンニュートラルも含めた森林整備が進められてきている現状でありますが、議員もご承知のとおり留萌市において製材会社が倒産し、その後合板会社、これもやはり廃業という形でですね、やっぱり成り立たなかったということを考えていくと、現在一番の課題がですね、この切った木をどう製材するかで、今後の利用にも関わってきますが、やはり留萌にはないですから、旭川ですとか上川に搬送していかなきゃならない、さまざまなやはり問題があるということと、国においては入札制度に基づいて今森林を木材を伐採している状況になっています。道と道有林と市有林においては過去にも韓国への輸出などが盛んに進められた経緯もありますが、現状国交の回復がされつつある中で、私たちもまたさらなる韓国、中国への輸出なども含めてやっぱり検討していく中で、この市としての植樹、育樹を考えていきたいというふうに思うところでございます。
野崎議員。
続きまして2点目の、留萌市地域財利用推進方針についてであります。これにつきましては、先ほども答弁をいただいたわけでありますが、積極的に、取り組みがですね、進められているようでございますけれども、農水産物にもですね、には地産地消というのがございます。木材にもですね、私は地材地消というですね、考え方をしっかりと取り入れてですね、林業木材産業をはじめとした 地域経済がですね活性化される道筋をですね、作るべきでないか、その知財知商をですねやっぱりしっかりと定着をさせる、このことについてどう思いますか。
市長。
この知財知商による林業の木材産業ということに関しましては、ちょっと勇み足で先ほど答えてしまったんですけども、やはり現状としては、留萌産の木材をどう製材化するかということになってこようかというふうに思います。で、管内において、令和4年度に森林認証というものを行って、差別化を図るということから、可能な範囲でですね、留萌管内産の木材を利活用してまいりたいと考えているところでございます。
野崎議員。
コロナ対策でですね、地域財活用支援事業が、市で組まれました。その内容がですね、市の1階のロビーにですね掲示されております。で、この事業についてですね、コロナ対策の交付金をですね活用するだけではなくて、さらにですね新たな財源を使ってですね、この事業を継続していくですねことが必要でないのか。で、今ですね環境譲与税がですね、いろんな角度から見直しが、されてきております。そういう意味では財源もですね、少しく期待できるのかなという気がしますが、そういうことについて今後考えていくことができるのかどうか伺っておきます。
市長。
留萌管内および上川空地の木材というのは秋田への移出ということで、これは合板材を作るものになっておりまして、またさまざまな一般住宅においてもその木材、製材化されたものの活用方法というのは多分さまざまな状態になってきているというふうに思います。やはり私たちとすれば、この森林譲与税を活用しながら、やはり少しでも多く産業の発展につなげていくことが大事だというふうに思っております。先般も、森林管理署とレクチャーをさまざましながら、これからのやはり木材産業に対する厚い手当というのはやはり必要になってくるかもしれませんが、やはり50年後とかですね、100年後とか、やはりこの木材の循環を、先ほども言ったように早めていかない限り、なかなかその生産事業者が増えていかないのかなという状況でもあります。過去にはやはりそのチェーンソーを使うことによって、病気になられた方など、今はやはり AI の活用などさまざまな機械ができておりますから、まさにこの環境譲与税なども使いながらですね、市の公共施設にはやはり使っていきたいというふうに考えておりますし、民間の方々にもやはり動産財の活用について十分啓発をしていきたいと考えているところです。
野崎議員。
次に3点目の雇用の創出についてであります。雇用の創出の中でですね、極めて重要なことは、森林に対するですね、路網の整備なんです。路網の整備がですね、留萌市は北海道、留萌管内の他のですね、町村と 比較してもデータ的には低い状況であります。この整備促進のですね、具体的な考え方はですね、今後どうしていくのか伺ってきます。
市長。
この路網整備ですが、以前には北海道道有林と連携しながら路網整備をしていく、それはやはりその私有林と道有林が重なっている場合活用ができますが、現状単独の山であったりすると非常に難しい状況になっています。それで先ほどもちょっと 国とのお話をさせていただきましたが、やはり近隣する山で木の伐採などをしていくことで路網の発展をさせていく、それが一番効率的なことかなというふうに考えています。現在令和3年度に整備完成した幹線林道藤山幌ぬか線からの支線開設整備を実施して林内路網密度の向上を推進しているところですが、先ほども言ったとおり、国や北海道との連携と補助金などの活用も入れながら計画的な路網整備を進めてまいりたいと考えているところでございます。
野崎議員。
雇用の創出に関わることでもう一点質問をさせていただきます。今林産業にですね、関わっている事業者はですね、留萌市内で13社あると言われております。そしてそれに関連をする従業員はですね、40人前後ということで、なかなかですね、伸びが期待をされていない状況であります。そういうですね、雇用の状況は厳しい実態なのでありますが、やっぱり将来にですね、希望の持てることを考えるとすれば、留萌市のですね、林業政策というものをですね、今一度根本的にですね、先ほど来市長がいろいろお話をしたものをですね、しっかりと構築をね、していくことも今後必要だと思います。そうでないとですね、ここの部分はですね、なかなか、いい成果はですね、上がってこないというふうに思いますので、その点市長の考えを伺っておきます。
市長。
はい、この問題というのはやはり非常に難しいというか、全体で労働者が40人ということですが、過去においては製紙会社が山を持ち、で自らが伐採してそれをパルプですとかさまざまな製品に変えていったという実績もあります。現在においてもまだそういう事業者が留萌市内の山を持っていたりしている状況でありますが、やはり紙の問題含めてなかなかそれに活用されるものという部分が縮小されてきているのかなという状況で、私は機会あるごとに国道に対してもやはり50年の計画でそれが毎年例えば生産をされていくぐらいの計画を立てていかない限りはなかなかその製材業だとかかなりやっぱり厳しい状況になってこようかなと思います。やはりここは先ほども言った通り民間活力を活用しながらですね、やはり一戸住宅に対する木材比率を上げていくですとか、それぞれの生産に対して、木材率を上げていくような 計画を立てて、いかなきゃならない。で、それは市だけでできるものではないというふうに私は思っておりますので、機会あるごとにお話をさせていただきたいというふうに思っております。以上です。
13番野崎議員の質問を終わります。